とっとこ喋るよ、戸田鶴人。皆さんこんばんは、戸田鶴人です。ですね、まあ、漫才ってあるじゃないですか。皆さん大好きだと思うんですけど、私が世界で一番愛している演芸、漫才なんですけれども、漫才もね、その、いろんなパターンがあると思うんですよ。うん。で、この世界、まあ日本の話、って言うんですけど、日本に漫才を生業としているコンビ、ないしは漫才を生業にしようとしているコンビって死ぬほどいっぱいいると思うんですよ。うん。昨年もね、M1 グランプリ2024でエントリー数が、まあ、1番組を超えたみたいなのがちょっと話題になったりなんかしましたけれども、うん。なんかそのまあアマチュアでとか、その M1 グランプリを記念にエントリーしてみようかなみたいな人も含めてではあるんですけど、まあ単純に考えて、まあ1万組はその漫才に関わったコンビがまあいるというわけだと思うんですよ。うん。でやっぱりこれほどまでに漫才が人気になっているっていうのはもうすごく素晴らしいことだとはまあ思うんですけれども、うん。そのマジで同じパターンがあんまないというか、ごめんなさい、めちゃくちゃパチこきました。うん。その確かにそのまあ、同じパターンというか、さっきの同じパターンというか、似ている人、第一線で活躍している人たちにめちゃくちゃ影響を受けたんだろうなみたいなネタをやる人でめちゃくちゃたくさんいるんですけど、まあそうは言っても同じ漫才っていう括りにしてもめちゃくちゃ種類があるじゃないですか。うん。正統派のしゃべくり漫才からいわゆるコント漫才とか歌を使った漫才、時事漫才とかシステムが何かあるような漫才とか、うん、いろいろあるんですけれども、本当にそのまあ、ざっくり言えば漫才師の数だけ漫才のスタイルがあると。うん。漫才がやっぱりこれほどまでに大きくなっていったのは、その正統派以外もどんどんどんどん受け入れていった歴史があるからだと思うんですよね。うん。文化っていうのはやっぱり後世に継承していくには新しいものをどんどんどんどん入れていかなきゃいけないっていう、まあ、性質がありますから、うん、漫才がどんどんどんどんその盛り上がりを見せているのはやっぱりいろんなことをやっている人をそれはダメだって言って排除しなかったのがやっぱり功績として大きいのかなっていうところはあるんですけれども、うん、私もね、まあ最近はメインではあんまりそれに関わってはいないんですけれども、漫才を生業にしたいなというふうに考えているうちの一人でございまして、うん、まあ、昨年のね、6月かなまで漫才をずっとやり続けてきた、うん、まあ今もちょっとはやってるんですけど、まあ6月まではもう本当にがっつりめちゃくちゃやってたっていう、うん、ところはあるから、うん、まあ、そういうのもあってその熱っていうのは全然冷めないんですけれども、前のね今組んでいるユニットとはまた別に、前メインコンビとして組んでたコンビがあるわけなんですけれども、はい、すいません、前のコンビ名はちょっと放送禁止用語なんで、うん、ちょっと言えないんですけれども、それを言った瞬間にそのアカウントがバンされてしまうような、うん、全てを超越した放送禁止用語なんで、そのコンビ、具体的なコンビ名は出さないんですけれども、その時にやっていたネタで、恋という漫才がありまして、うん、これがね、まあ、ざっくり内容を説明すると、まあ、前半はその恋をする、まあ、恋がしたいみたいな、うん、のをテーマにしていて、そのまあ主にダジャレのボケをまあ、前半、まあ、4分ちょいぐらいのネタなんですけど、フルバージョンが。前半は、まあ、主にダジャレのボケ。恋を冒涜、盲目だろうとか。 ベランダが溶けるほどの恋がしたい、ゲレンで溶かすよ、みたいなダジャレのボケを、まあ割とポンポコポンポコ、ダジャレないしは言葉遊びのボケを、まあ、結構ポンポコポンポコ出していって、後半はその私がね、そのわーっといっぱい喋って、最終的に、ボケの相方に気持ち悪いってそのぶっ飛ばされて終わるっていう、うん、まあ私はずっとツッコミしか、いわゆるツッコミしかやってなくて、うん、まあ、当時はボケの相方がいたんですけれども、このネタね、まあ本当にこのネタ以外はがっつりボケとツッコミに分かれて、うん、私はネタ中に一切ボケないで、相方がボケてそれに淡々と突っ込んでいくっていうような、まあ、スタイルをやってたんですけど、珍しく結構私が最終的に暴走するっていうネタでして、うん、これをやった時にボケとツッコミを入れ替えるネタやるなんて珍しいねって言われたことがあるんですよ、これを見た人から、うん、でというのも、最初は、まあ、さっきも説明した通り、言葉遊びのボケないしは恋に関連するようなボケを相方が言って、最終的に私が暴走して、うん、でまあ、具体的に言うと、相方が自分のことを名前で呼ぶっていうボケがあって、うん、まあそれ自体は別に面白くないんですけど、その後に自分のことを名前で呼んでるやつがまともなわけねえだろっていうツッコミするんですよ。いい年こいて自分のこと名前で呼んでるやつがまともなわけねえだろっていう、うん、ツッコミをして、いいか、あのちょっとすいません、細かいセリフはあんま覚えてないんですけど、自分のこと名前で呼ぶやつがまともなわけねえだろ、いいか、こういうのは普段の一人称が私の女の子がたまにやるからいいもんなんだよ。例えば、なんだっけな、ゆかちゃんっていう子がいたとして、ゆかちゃんに聞くわけですよ。ゆかちゃん今日晩ご飯何がいい？そしたらゆかちゃんが言うわけですよ。うん、私今日ハンバーグがいいなって。でもたまにどうって聞いたら、今日ゆかちゃんハンバーグがいいなって。ゆかちゃん向こうも分かってる、あざといって、普段は自分のこと私って呼ぶ人間が急に自分のこと名前で呼んだら、なんだっけ、かわいいのよ、あざといのよ、ちょっとこいつキュンとさせてやろうっていう魂胆が丸見えなのよ。でもやっぱりかわいい、ゆか愛してるよーって、その私がなんかもうちょいナチュラルなんですけど、主観をバーって喋って絶叫して、それに対して相方に気持ち悪いって言われて突き飛ばされるっていう、うん、でこれが、まあ、いわゆるボケとツッコミ入れ替えたっていう風に見られるんですけど、別に入れ替わってないんですよ、これって。うん、まあ、正直あのボケとツッコミ入れ替わるネタあります。でもこのネタに関してはボケとツッコミが入れ替わってなくて、というのもあのツッコミの形式が変わっただけなんですよね。うん、まっすぐ、まあ、ツッコミでもいろんなタイプがあるんです、あると思うんですけど、最初は、ボケに対してまっすぐ突っ込むっていう、うん、受動的な突っ込みをやってたんですけど、途中からそのわーって叫ぶところはいわゆる能動的な突っ込みに変わったんですよね。うん、どういうことかというと、能動的な突っ込みっていうのはウエストランドの井口さんみたいなことですよね。あの人いわゆる突っ込みなんですよね。うん、でこれって、まあ、自分の主観語りなんですけども、世の中へ突っ込んでる、世の中にすでに存在する概念に対してこうじゃないかお前はっていう風に文句を言ってるっていうスタイルなんですよね。だからそのボケというよりかは突っ込みの向きを変えた。前半は相方に突っ込んでたけど、後半は世間に対して突っ込んでるっていう、うん、それが、まあ、セリフ量が結果多くなってきて、熱量も上がってきちゃったから、熱量も上がってきちゃって最終的に相方に突き飛ばされるっていうオチがあるから、なんかボケとツッコミが入れ替わったように一見見えるんですけど、うん、別に実は入れ替わっちゃないんですよ。ずっと戸田鶴人という私の存在はツッコミっていう形式、ツッコミという形式というか、ツッコミという形は変わらず、うん、ツッコミという立ち位置は何も変わらず、ただただ 何に対して突っ込むかっていうのがひたすら変わっただけなんですよね。うん。だからその時はね、ちょっと言われた時に、ああそうなんですよ、ちょっと今までと違うパターン作ってみましたみたいな、うん、感じで言ったんですけども、うん、実は適当に返事してましたという、まあ、謝罪の意味を込めて今日はちょっとそういう話をしようかなというふうに思った次第でございます。うん、ボケとツッコミ入れ替わるネタ作るなんて珍しいねみたいな、今までとちょっと違うパターンだねって言われた時に、あーすいませんありがとうございます、ちょっとパターン変えてみようと思ってへへへみたいな感じで言ったんですけど、本当はまあ何に対してツッコむかをただただ変えただけ、ツッコミの方向を変えただけだから、別にボケとツッコミが入れ替わっているわけでは決してないというね、うん、ところなんですよね。うん、なんかボケが理論を発表するネタとツッコミが理論を発表するネタっていうのがあると思うんですけど、これのまあ理論の内容に関する違いっていうのも結構紐解いてみると面白いから、まあその話はまた今度しようかなと、機会があればしようかなというふうに思うんですけれども、うん、今回は、漫才恋というものに対しての、ボケとツッコミ入れ替わったねって言われたことに関する回答を今更してみました。まあ、恋を初おろししたのは多分去年じゃねえや、一昨年の7月ぐらいの話なんで、はい、だいぶ回答が遅くなってしまったんですけれども、うん、まあ、もしこのラジオトークをね、私にボケとツッコミ入れ替わるなんて珍しいねって言ってくれた人が聞いていたら幸いでございます。やっとこさあの時のアンサーを出せましたという感じでございます。ということで今日は聞いていただきありがとうございました。バイバイ。